皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT、マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。本日は子供に絶対身につけてほしいスキル、商品開発スキルについてお話をしたいと思います。これはなんか多分いわゆる大企業の商品開発部、秋の新作お菓子の味を作ろうとか、そういった大々的なことではなく、まあ、それも面白そうなんですけどね。もう少し狭い範囲で自分の今までの経験や自分の強み、得意なこと、それらをコンテンツ化して、まあ、教材とかね、ブログ記事とか動画教材でも何でもいいんですけども、何かしらの形にして価格をつけて販売する、そこまで一連の流れを、まあ、商品開発プラスマーケティングとかも入ってくると思うんですが、そういったスキルだと思っているんですね。で、これなんで重要かというと、少なくとも、まあ、私はなんですけども、自分が生きていく中で営業を、まあ、2年弱ぐらいやっていた時、そしてフリーランスになった時以外に生活をしている中で価格をつけるという感覚がないんですよね。そんな経験がなかったんですよ。お店屋さんごっことかはしたことあるんですけども、あと文化祭でそうだなパンを出した時に価格設定はありましたが、でもそこまで関わってなかったんで、まあ、それぐらいで利益をね別に出さなくて赤字にならなきゃいいんじゃないぐらいに思っていたんですけど、なんか私は前の職場でなんか本当に大規模なお店屋さんごっことか、もうお店屋さんイベントというのがあって、実際にお金のやり取りもするような、まあ、そんなイベントがあったんですよ。であれすごく個人的にね素晴らしい取り組みだと思っていて、何を売るかとか、どう価値をつけるかとか、どういうものを提供するか、売れるにはどうしたらいいかって考えたり企画したり、まあ、それを作って、あと販売するためにどういうプロモーションをかけるとか、どういう価格設定にするのか、そういったことをやれる機会ってやっぱりなかなかないんですよ。もともと自営業のご家庭とかね、まあ、そういった生まれた時の環境があるのであればまた別かもしれないんですけども、まあ、さらに言うと、あと自分の強みとか自分が持っているものをどうやって商品化する、どうやって価値をつけて売るかっていう感覚もなかなか経験ないと思うんですよね。私多分フリーランスになって初めてやれてるんじゃないかなというふうに思ってます。それでも経験が少ないと思っているんですよ。でやっぱり仕入れ値、もともとあるものを、まあ、プラス利益を入れて販売するっていうのが通常だと思うんですけど、そうなるとね、物価が上がった時、仕入れ値が上がった時に、じゃあ価格を変えなきゃいけないのか、でも価格を変えたらお客さんが遠のくかもしれないとか、まあそういったことがいろいろ出てくるわけですよね。そういった時に何をもってその値段にしてるのかとか、どんな価値がそこについてるのかとか、どこでじゃあ採算を取っていくのか、別の例えば新商品を作ってそっちでは利益率を高くして採算を取っていこうっていうふうにするのか、いろんな戦略があると思うんですよ。でもそれって普通に会社員で生きてたらなかなかやる機会ないと思うんです。部署とか、そういったね、部署とか、まあなんか施設管理とかね、施設長とかになんない限りはなかなかないと思うんですよ。でもこれ絶対に身につけてほしい。そうしたら路頭に迷った時の、例えば転職活動、会社員でもう一回会社員やりたいっていう時の転職活動にも使えるし、何よりも、あ、最悪自分これを売れば、こういうものを売れば多分収入出るから大丈夫だっていう心の保険になると思うんですよね。精神的な保険、そんな形になると思っているんですよ。でコンテンツを作って発信する、まあ、情報発信も含めてコンテンツを作って発信するっていうことは、まさに商品企画販売の一番最初の部分になっているんですよ。まあ、リサーチとか、実際に無料で情報発信してみてどんな反応が得られるかというところでリサーチもそうだし、顧客リスト作成というところで、まあ、フォロワーさんとか、あとメルマガとかやってたらメルマガの登録者数で、まあ、やっぱり顧客リストをゲットするっていう面もあるかと思います。でもさ当たり前だけど、ブログをやった方がいいとか、インスタやった方がいいとか、メルマガやった方がいいとか、学校で習わないじゃないですか。なんなら会社でも別に習わないじゃないですか。自ら情報を取っていかないと、何がいいのか、どうしてそれをやるのかって全然伝わってこないじゃないですか。入ってこないじゃないですか。私としてはね、ある意味自分自身を商品として、スキルとかね、自分が作れる成果物とかを含めて自分自身を商品として 俯瞰して己を見る、そんな能力が備わることによって、まあ、就活の時の面接とかもアピールしやすいですし、何かね商品を作って販売しようって思った時に、あ、自分のこれは文章にしてテキスト PDF とかにして販売できそうだなと思ったら、あとはプラットフォームを探すだけになるわけじゃないですか。これって、ああ自分はもう職を失ったら何もできないとか、今の会社で勤めててここをクビになったら路頭に迷っちゃうとか、そういう不安から抜け出せると思うんですよ。人生ね、正直何が起こるかわからない。まあ私はそれを第一子の、まあ、育休中と第二子の妊娠中で、あ、これマジ無理って、これ全然私この仕事好きなのにこの仕事でずっと働くビジョンが思い浮かばない、体が持たないって思って、もうこれどうにかするしかない、在宅でなんとか仕事するしかない、でも自分別にパソコンスキルがめちゃめちゃあるわけじゃないし何ができるか分かんない、そんな風にね本当絶望していましたが、一個ずつ、まあ、キャリアカウンセリング聞いてみて、あ、そんな方法があるな、ネットでそんなビジネスができるんですかって、オンラインでビジネスができることを知ったし、池早さんと周平さんの期間限定のサロンで、あ、自分って本作ることできるんだって、 Kindle 出版をすることもできたし、その後ゆりえもんさんのおうち秘書サロンで、まず何でもいいからクラウドワークス何かしら始めてみるといいよ、タスクとかがやりやすいよってことを教えてもらったからやってみたら、あ、意外となんか自分でもできることあるんだってことが知ったし、30運年生きてるっても全然知らない世界がそこに広がっていて、あんなにもう何もできない、もう子供たちがすぐ休んじゃって仕事に支障をきたしてる、フルリモートなんてできないっていうふうに悩んでる方がもしいたとしたら、いや全然案件あるけどとか、え、全然働けるけど大丈夫だけどっていう風に言えるんですよ。声を大にして言えるわけですよ。で、なおかつあなたのそれらの経験って聞きたい人がいるし、なんならお金を払って読みたい人とか話を聞きたい人いるよ、商品になるよとも言えるわけですね。実際に買った方の立場にも私はなってるんで、売った方ももちろんあるけど買っていることもあるので、なかなかね忙しかったり、まあ体力が続かなかったりでそこまで考える時間も余力もなかったりすると思うんですけど、結構自分が思ってる悩みって意外と解決策は調べたら出てくる、あ、あるんだなって思うことがある。それを何かブロックしてる、いやそんなの無理だよって思ってるのであれば、それは無理だと思ってる何か別の要因があるからだと思うんですね。まあ、そういったこともピンとこないかもしれないんですけど、クロードとか GPT とか、それこそ無料だったらジェミニでね相談することもできると思うので、ぜひ試してみてはいかがでしょうかという、まあ全てリコさんの受け売りなんですけども、そんなお話をさせていただきました。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。さあ、そんなリコさんのメルマガ×ローンチセミナー、あと3日ですよ。11月7日の木曜日お昼の11時から13時まで2時間みっちりアーカイブ付きでこちら解説していきます。自分の商品作ること本当に大事だし、それをもうずっと言い続けるつもりなんですけど、メルマガのリストも合わせて大事です。これはね、心の拠り所というか保険ですね。そういったことも含めてぜひぜひリコさんのセミナー3000円ですが、動画とかね解説してもらった方が自分は理解しやすいという方はね、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。また12月7日の東京 AI セミナー、こちらオンライン配信の方も会場参加もまだまだ募集中です。ぜひお申し込みください。ということで今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。